聖書を朗読します。まず旧約聖書からイザヤ書53章11節と12節、旧約聖書1150ページ。お読みします。彼は自らの苦しみの実りを見、それを知って満足する。私のしもべは多くの人が正しいものとされるために彼らの罪を自ら負った。それゆえ私は多くの人を彼の取り分とし、彼は戦利品としておびただしい人を受ける。彼が自らを投げ打ち死んで罪人の一人に数えられたからだ。多くの人の過ちを担い背いた者のために取りなしをしたのはこの人であった。続いて新約聖書、ローマの信徒への手紙8章26節から30節、新約聖書の285ページをご覧ください。朗読します。同様に霊も私たち、弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきかを知りませんが、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるからです。人の心を見抜く方は霊の思いが何であるかを知っておられます。霊は神の御心に従って聖なる者たちのために取りなしてくださるからです。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。神は前もって知っておられた者たちを御子の姿に似たものにしようとあらかじめ定められました。それは御子が多くの兄弟の中で長子となられるためです。神はあらかじめ定められた者たちを召し出し、召し出した者たちを義とし、義とされた者たちに栄光をお与えになったのです。お祈りいたします。世界とその中に満ちるあらゆる命の創造者、私たちの贖い主なる神様、この日曜日も御前に集められてあなたの御名を称えることができますことを感謝いたします。今日もこうして新しい日をお与えくださったことを感謝いたします。神様、私たちの国の裁判所が正式に結婚していなくても、日本人と日本人のお父さんと外国人のお母さんとの間に生まれた子供には、この国によって守られ、この国の国民に与えられる権利を享受すべきであるという結論を出しました。子供たちの笑顔を見るとき、この判断が正しいものと信じます。神様、私たちの国が子どもたちにとって本当に生まれてよかったと言える国になりますように。子どもの権利を定めた条約に照らすと、まだ私たちのためには国には差別が残っていると聞いております。非着出人に対する相続権の差別です。やがてこのようなものが取り払われていきますように、多くの子どもたちがこの国で幸せに暮らしていくことができますように、 あなたの憐れみと恵みを求めます。神様、今週もミャンマーのサイクロンの被害と四川の大地震の被害によってなお困難と苦しみの中にある人々のことが報じられております。どうぞ該当する国の政府の人たち、該当する地域の責任者の人たちが何よりもまずその土地で生まれ、その土地で災害に遭い、困難の中にある仲間たちのことを考えて正しい決断をしてくれますように、国際社会がこの人たちのことを忘れることなく支え続けていけますようにどうぞ導きください。一見すると非常に富んでいる私たちの国にあっても、単純に物質的に水準以下の暮らしを強いられた方たちがいます。いいえ、物質だけではない、人々から切り離されて見放されて捨てられたと感じる方たちがおられます。どうぞあなたの尊い子供たちであるこの人たちのもとに今日もあなたの慰めが届きますように、そのために私たちになすべきことがあれば教えてください。神様、今朝も聖霊を通してあなたがお語りくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。キリスト教会には鳥なしの祈りという習慣があります。日本語では鳥なしという言葉は少し分かりにくい言葉かもしれませんが、たまたま私はドイツ語を知ってますが、とっても分かりやすい言葉です。フュアビッテと言います。フュアというのは誰かのためにという時の英語のフォーにあたる言葉です。ビッテというのはお願いという意味の単語です。鳥なしの祈りというのは誰かのためにする、あるいは誰かの代わりにするお願いのことです。そういう習慣です。そんなことをして一体何になるんだという意見もあるかもしれません。でも、やむにやまれぬ気持ちから誰かのために神に祈るというのは僕はとても美しい行為だと思います。その時には自分にできることには限界があるということが分かっている。何にもできない、どういう言葉をかけていいのかも分からない、でも気になって気になって、だから祈る。困難の中にあるその愛する人の心に何とか寄り添おうとする。それは大変尊いことだと思います。で、そういう気持ちがないところでは誰かのために何かをするっていうのも多分起こらないんだと思うのです。で、人のために祈るという時、自分のために祈られるということもありえます。私が途方に暮れてどうすればいいのか分からず混乱している時に、私の知らないところで私のことを思い続けて私のために神に祈る人がいる、私が気づかなくても、そうしてくださっている。そんな事実があるということぐらいありがたいことがこの世に他にあるでしょうか。神に祈るということは現代の社会では、広い範囲で、もはや失われていると思われます。しかし私が例えば学生さんたちに尋ねますと、本当にピンチになると、学生たちは神様助けてと心の中で叫ぶそうです。これは本当に普通なんだそうです。お母さんって叫ぶ人もいるそうです。 キリストはそんな時にお父さんって叫んだようですね。で、大人たちにとってもそれは本当に同じだと思います。本当にピンチになるとみんな心の中で神様って叫ぶのです。神様助けて。先ほどお読みしたローマの信徒への手紙を書いたパウロも、生涯の後半生を、キリストを伝道するための旅に捧げました。で、今の時代とは違いまして、今はパウロをたどる旅に行くと私たちは船に乗ったり自動車に乗ったり飛行機に乗ったりするのですが、彼は海はもちろん船に乗ったのですが、陸路は基本的に歩いたものと思われます。もしかすると動物に乗ったかも、ロバーとかの背に乗ったかもしれませんが、基本的には歩きました。途方もない距離を歩いております。そして未知の土地を訪れて、キリストを宣教して回りました。歩いていく途中の土地では彼の言葉は通じなかったはずです。アラム語もギリシャ語も喋らない、そういう土地を通って歩いております。だから通訳を連れて一緒に歩いたと思います。そしてその途中で追い剥ぎにあったり、伝道に行ったところで追い出されたり、そういう経験を彼は何度も何度もしています。船に乗っていた時に船が沈んで海の上を一昼夜漂ったこともあると彼は言っていますね。もう死ぬかと思ったということを正直に彼は書いています。だから彼も本当にピンチになると神様助けてと叫んだと思います。今日のその聖書の箇所は、私たちが言葉にもならない言葉で神様助けてと叫ぶときに、霊という存在が私たちと神の間の仲立ちをしてくれる、そう語っています。霊も弱い私たちを助けてくださいます。この箇所をギリシャ語のテキストで見てその通り訳してみようかなと思いますと、大体こう訳してもいいかと思います。霊はまた私たちの弱さを共に担う、助けるって訳された箇所は、こう受け取って、一緒に担うという意味です。まさにそれが助けるということなのだと思います。霊は私たちの弱さを共に担う。私たちの弱さはどんなところにあるのか、もちろんいろんなところにあるのだと思います。でも、ここで言いますと、どう祈るべきか知らない、つまりあるべき仕方で何を祈り求めればよいのかがわからないという点に典型的に現れているのだと思います。私たち本当に途方に暮れますと、何て祈っていいのか、何を求めるべきなのか、何が自分にとって周囲にとって最善なのか、これが分かりません。どういうふうに祈るのがふさわしいのかももちろん分かりません。その時、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるとパウロは信じています。取りなすという言葉は、間に入るという単語です。神と私たちの間に霊が入って、その時に霊は、私たちと同じように、言葉にならないうめきで、うめきを持って、そういうモードで私たちのと神の間に入る、そう言われています。つまり私たち自身が何を求めてもがいているのかわからない、そのわからなさ加減を自ら共に担いながら神と私たちの間に霊は入ると言われております。最近ある機会がありまして、女性が書いた手記を読みました。 性犯罪被害に遭うということという、そういう手記です。この方はレイプの被害に遭われたのですが、実名写真入りで体験を明らかにされた方で、彼女自身は自分という人間に関心が集まるということを大変意外に思われたということが書いてあります。で、自分のした経験が多くの同じような経験をされた方々と非常に共通しているということを発見なさった。そしてこんなことに世間が今更驚くということに驚いたという、そういうことも書いてらっしゃいますが、その中にですね、彼女を支えた人はいろいろいるんですけれども、その一人に女性のカウンセラーがいまして、カウンセラーはもちろんたくさん支えた中の一人に過ぎない。彼女が言うには、違和感を解消してくれるという役割を果たしてくれた人だというんですね。他にも他の役割をした人がいるわけですが、そこの中にこういう言葉が出てまいります。私が自分の考えをうまく言葉にできずに混乱して腑に落ちない時も、なぜか彼女は話をうまく表現してこういうことかなと確認してくれる。なんで私が伝えようとしている気持ちがわかるのですか、私はうまく喋れていないのにと尋ねると、だってあなたが私にそう話してくれたんだもの、私はそれをなぞらえただけですよと。私はそれをなぞらえただけですよ。おそらくこういうことが、霊が私たちと神の間に入ってなすと言われていることなのじゃないかと僕は想像します。もちろん現代のカウンセリングとそれに携わっていらっしゃる方々は、その働きが人々の思いを、神に届けることだと、考えたりはしないのだろうと、思います。それでも多くのカウンセラーが、相談者について、単純に外側から診察、診断を下すのではなくて、そうではなくて、相談に見えた方々の少なくとも自分たちを理解しようとしてほしい分からなさのままに、そういう気持ちに応えている、それを大切な仕事と考えていらっしゃる、そのことはその通りであろうと思いますし、ここで霊がすると言われているのも一つにはそのことだろうと私は思っております。さらにパウロはこう言います。人の心を見抜く方は霊の思いが何であるかを知っている。人の心を見抜く方というのは神です。神は人の心を見るというのはユダヤ・キリスト教でずっと信じられてきました。その神が霊の考え方を知っているというのです。つまり霊が人の心を神に伝えようとする、その心をなぞらえようとする、その思いを神も知っている。人の心を見抜く神自身が人の心を言葉によってなぞらえようとする霊の思いを知っている、そういうのです。だからこそ私たちの思いは神に届くのだろうと思います。さらにパウロは不思議なことを言います。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには万事が益となるよう共に働くということを私たちは知っている、そうパウロは言います。一体なぜなのでしょうか。そもそも神の計画とは何なのでしょうか。こんなに理不尽なことがいっぱい起こる世の中に一体神の計画などあるのでしょうか。おそらくは29節と30節がそのためのヒントです。こう書いてあります。神は前もって知っておられた者たちを御子の姿に似たものにしようとあらかじめ定められました。この定めると訳されている箇所は選び分かつという単語です。それは御子が 多くの兄弟の中で長子となられるためです。神はあらかじめ定められた者たちを召し出した者たちを義とし、義とされた者たちに栄光をお与えになったのです。ここには知る、定める、召す、義とする、そして栄光を与えるという動詞が繰り返し繰り返し使われています。あらかじめ知っておいたものを定めた、つまり分かちおいた、そして分かちおいたものを召した、そして召したものを義とした、そして義としたものに栄光を与えた、そう言われています。そしてこの、出来事の順序を最初にたどったのが神の御子だと言われております。そして私たちはこの神の御子の姿に似たものになるのだ、それが神のご計画なのだと言われているのです。御子の姿に似たものとなる、これをギリシャ語でそのまま見ますと、御子のイメージを共に担うものとして私たちをあらかじめ知り、分かち、召し、義とし、栄光を与えたと書かれております。少し不思議な言い方だと思います。パウロが何を考えていたのか詳しいことは分かりませんが、私自身こういうことなんじゃないかと思うことをお話しいたします。以前に見た報道番組ですので記憶から引用するしかありませんので、細かいところでは違っているかもしれません。それは、第二次世界大戦中における、フィリピンでの日本兵による残虐行為にまつわるエピソードです。大岡翔平その他の小説でも知られておりますように、一部では、日本の兵士が初めは面白半分に、そして最後の方は、飢餓のゆえに、現地住民を、殺してその肉を食べたという、事件があったようです。猿を取りに行くと、そういう隠語で表現していたと、聞いております。で、そういう行為を行ってしまった日本兵の中にいくらなんでもあまりにひどかったというので、謝りに行った、方がいらっしゃいます。で、そして現地の人たち、当時子供であった、目の前で父や母を刀で切り殺されて解体された、あの子供さんたち、大人になった子供さんたちと会うわけです。その時に あなたたちのために長年もう許しを祈ってきましたという方と会います。で、どうしてそんなことができるのか、と尋ねると、こういう答えです。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、私たちはキリスト教徒だからそう祈ります、だからお許ししますっていうんですね。で、そういう人の命を殺めるという残虐行為をやってしまった人の魂のためにずっと祈ってきたという、これが取りなしですね。本当に尊い祈りです。で、そういうふうに祈ることを、主の祈りを知っている私たちは許されているし求められているということを誇りに思いたい、そしてそのことが世界にいいことをもたらすに違いないと信じたいと思います。祈りましょう。恵み深い父なる神、私たちの罪を許し、私たちに取りなしの祈りをする、その恵みをお与えください。私たちを通してあなたの許しが世界に届きますように。 主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。ご一緒に賛美歌を歌います。賛美歌の463番です。どうぞお立ちください。